今日の、まあ、メッセージの、まとめてから最初にね、ちょっと言っちゃうんですけども、今日のメッセージをまとめてみますと、御言葉の土台の上に聖霊によって神の国を建てるっていうのが今日のメッセージです。これだけ分かってればもう今日この後メッセージ聞かなくても大丈夫です。でも、この間紹介ですね、今年のテーマ聖句の中にマタイの6章がありました。マタイの6の9と10をちょっとここに書きましたけども、だからあなた方はこう祈りなさい。天にいます我らの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますようにと。御国ということでね、神の国、御国ということが今年の、テーマ聖句の中に入っています。で、今日は、ペンテコステですけども、御言葉の土台の上に聖霊によって神の国を建てるとはどういうことか。ちょっとじゃあ、見ていきたいと思いますけども、まずペンテコステって、まあ、今日初めて聞いたって人います、ペンテコステって。聞いたことある?ね、クリスチャンのない方は、ペンテコステというのは、今からね、イエス様が蘇って、その後、弟子たちがね、一つに集まっているところに、後で読みますからいいかな。聖霊というものが下ったという、後でちょっと出てくるね。こういう場面のことを、ね、ペンテコステ言うんですけども、聖霊のバプテスマとかね、あとその時に、威厳で祈ったりとか、激しい風が吹いたとか、炎が頭の上をこう来たとかね、後ろにぶっ倒れるとか、後ろにぶっ倒れるはその時はないんですけども、なんかペンテコステって言うとなんかペンテコステ派とかね、そういうちょっとそういう、超自然的なことに、つい目を向けてしまったり、強調したり しがちなんですけども、今日はそのことについてはあんまり語りません。その代わり、ほとんど語られていない、今日これです。なぜその日にそれが起こったのかっていうのを今日話したいと思います。なぜその日だったのか、なぜ杉越の祭りじゃいけなかったのか、なぜ仮用の祭りじゃいけなかったのか、なぜクリスマスじゃいけなかったのか、なぜイースターじゃいけなかったのか、なぜペンテコステと七週の祭りってあるとしましたけども、七週の祭りの時にそれが起きたのかっていうのが今日のメッセージの、まあ、大事なところです。ペンテコステというのは何か、こうね、ちょっとあんまり、こう、また、余計なことあるんですけども、ペンテコステというのは、聖霊の日ではありません。聖霊のお祭りではありません。もちろん大事、聖霊は大事ですし、私の教会は聖霊を信じますし、威厳も信じてますし、聖霊の満たし、聖霊のバプテスマというのを、祈りでしますけども、ペンテコステというのは、それが全てではないんですね。そのためにペンテコステとは何かというのをちょっと見ていきたいと思うんですけども、まず最初、新約聖書のペンテコステ。これが私たちがよく知っているペンテコステです。使徒の働きの2章1節から読みします。五旬節の日になって、皆が一つのところに集まっていた。すると突然、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上に留まった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したっていうのがこれが使徒の働きに書かれているペンテコステですね。聖霊満たされた時に不思議な現象が起こりました。風というのはヘブル語でもギリシャ語でも霊を、このね、聖霊とかの霊のことを風とかね、息とかっていう言葉で表します。同じ、言葉を使います。で、バプテスマの羽は以前こんなこと言ってました。その方、イエス様は神様は、あなた方に聖霊と火のバプテスマをお授けになりますと、マタイの3章11節で言いました。まさにこれの、新約聖書、使徒の働きの、このペンテコステの日にそれが起こったんですね。神様が、使徒たちに聖霊の、こう、風を送りました。聖霊を送りました。これを聞いた、この後ですね、ペテロは、メッセージをするんです。今日全部読みませんけども、これを、このペンテコステの、この、聖霊が下った後に、ペテロは、何千人もの人たちに向かってメッセージをします。すると何が起こったか言いますと、それを聞いたユダヤ人たちは心を刺されて、悔い改めて、3000人がイエスを信じたっていうところが書いてある。これね、さらっと読むと、あ、すごいな、3000人かと思うんですけども、大抵、ペテロにしろ、パウロにしろ、メッセージしてもみんな聞かないんですよ、普通、普段。ですよね。 その後、この後出てくんだけども、みんな聞かなかったり、あと半分は聞いたけど、ある人は聞かなかったり、ね、ある時は殺されそうになったりするんですけど、この時は、みんな聞いた人が、3000人一気に、悔い改めて、信じたと。これ聖霊の力です。聖霊は、こう、清め、人々の心を清めて、その力を与え、ユダヤ人たちは心を刺されたと言いました。悔い改めたと言いました。そういうことがここで起きました。それが新約聖書のペンテコステです。こういうことが起きたんですね。今日ちょっとね、朝もそうですけど、絵が少ないんですよね。絵が少ないですね。私もね、ちょっとね、こう、なんか話ばっかりになってしまってね、あれなんですけども。あと、この予言とかも出てくるからね。人の働きに、こんなこと言ってます。預言者ヨエルの言葉が実現したんだと。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。すると、あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべにも、はしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。これ今日の、聖書箇所かな。ここになっていると思いますけども。ヨエルという人は、紀元前800年頃に、この南北に分裂したイスラエルのうちの南、こっち来たか、南ユダ王国に、いた預言者です。当時はですね、今もそうですけども、イナゴの大群が襲ってきて、すごい被害を及ぼすと、ことがあったんですね。で、彼は、ヨエルは、このイナゴの大群、イナゴの被害に、こう、ま、なんとかな、のようなことが、この世の終わりには、このようになるよ。イナゴがね、すべて作物を取っていくような、そんなことが起こるというふうに告げたんですね。イナゴのような大群が、イスラエルを攻めると。そんな国が。そういう予言をしました。けれども、イスラエルの人々が悔い改めて、主に立ち返ったときに、それは、彼らは救い出される。終わりの日には、祝福を受けて、そして、青年は幻を見、老人は夢を見るという、この世の終わりの予言をしたんですけども、これが、使徒の働きの時に起こったというふうに、言うわけですね。で、そこで、ちょっと今日、まあ、さっき、今日は本当に聖書から、体験とかね、その何かこう、話、奇跡とかの話ではなくて、聖書に何が書いてるかを見ていきたいと思うんですけども、異言っていうものが出てきます。威厳って、クリスチャンの中でも、いや、これはもう今はないとかね、いろんなこう、意見が分かれるものであるんですけども、聖書に、ここにの箇所には、なんて書いてあるかっていうのを見てみると、一つは、聖霊が与えてくださる、本人も理解できない言葉を語る現象だと書かれています。これどういうことかと言いますと、ここに書かれてる威厳という言葉は、外国語を意味して、何か訳のわからない、意味のわからない言葉ではなくて、実際にその国の人々には理解できたものだというふうに書かれてますね。このグロッサと言って。実は聖書の中には、この外国語としての威厳の他に、威厳で祈るっていう時に使う、なんかちょっと誰もわからない、本当にこう、どこの言葉かもわからないような、そういう言葉で、時々、他の教会とかでね、聞いたことあるかもしれませんけども、この中にも、威厳で祈る、神様に祈るって人いるかもしれませんけども、そういうものもあるんですが、今日はそれは触れませんで、ここに書かれているのは外国語です。うちの、この間来たかな、ノリとバービーの娘さんの、どちらかな、ビジーかな、女の子。日本に長く住んでたんですけども、ある時、アメリカの教会で、みんなが威厳で祈ってた。威厳でバーって祈った。そのうちの一人がですね、どうも日本語で祈ってると。で、たまたまね、日本語が分かった、その理事が、それを解釈したっていうことがあったそうです。ですから、威厳っていうものは、ここでは特にね、外国語を意味します。実際のその人の国々は、理解、人々には理解できたものということで、それが聖霊の、が下った場所、ペンテコステの日に、起こったという、書かれています。で、さらに、このペンテコステというのは、教会の誕生であると。さっきヨエルの予言がありましたように、世の終わりに聖霊が下るっていうふうに、聖書には書かれています。ですけども、世の終わりっていうのはすぐ来るんじゃなくて、 その前に、世の終わり、主が再臨、キリストがまた来られる前に、私たちは聖霊によって満たされて、福音を語るキリストの証人となると。その時間が残されていると。私たちは、あ、もう終わりだから、ね、もういいやじゃなくて、今からでも、この、キリストのことをね、語っていく必要があると。世の終わりは来ますと、聖書に書かれています。で、その幻を抱きつつも、聖霊の力を強く信じて生きる。それがクリスチャンであって、最後の最後まで、この世の終わりの直前まで、イエス・キリストの十字架を明かしするのが、私たち教会の務めなんですね。では、旧約聖書のペンテコステとは何でしょうかと。そもそもこの質問がおかしいんですけども、ペンテコステっていうのはそもそも旧約聖書のもんなんですね。このペンテコステという言葉はギリシャ語で50番目の日という意味です。で、ヘブル語で言うと、シャブオットというお祭りがあるんですけども、7週の祭りという祭りがあって、五旬節、さっき出てきましたけども、五旬節というお祭りを意味する。つまり、ペンテコステっていうのは、もともとこの旧約聖書に書かれてた7週の祭り、または50番目の日という意味の五旬節のことを言うんですね。なんで50番目と かと言いますと、住越の祭りから、まあ、50日目。で、さらに7週の祭りというと、七九か。ね、7週間、1週間7日じゃないですか。7日かける7週で49なんですけども、なぜかプラス1というのがね、あって、要は、住越から50日目の日に祝いなさいというふうに言われてたものなんです。じゃあ、7週の祭りとは何なのかっていうのを、旧約聖書から見てみます。はい、出てきました。レビ記。もうね、この辺でちょっともう、くじけないでくださいね。レビ記の23の15からお読みします。あなた方は安息日の翌日から、すなわち奉献物の束を持ってきた日から、満7週間、ね、7週の祭りが終わるまでを数える。7回目の安息日の翌日まで50日を数え、あなた方は新しい穀物の捧げ物を主に捧げなければならないと。あなた方の住まいから奉献物としてパン、主への発砲として10分の2エパの小麦粉にパン種を入れて焼かれるもの、2個を持ってこなければならない。というのが、これが7週の祭り。というものなんですね。で、ユダヤの三大祭りっていうのがあります。大きな祭り。大事な祭りが3つあるんですね。で、そのうちの、水越の祭りというのはね、この間、うちの、ユースで上で、食事を一緒にね、しました。4月の初め、春にやります。で、生産式の元になったお祭りですね、水越祭り。で、今日のペンテコステというのは、その後にある、ちょうど今の頃、初夏の頃にある、7週の祭り。水越の祭りから50日後に行われる祭りのことを、7週の祭り。五旬節、またはペンテコステと言います。で、もう一つ大事なお祭りが、カリオの祭りといって、10月秋にお祭りがあるんですね。これは、その間、庭にテント、ベランダとか庭にテントを張って、そこで生活するというユダヤ人たちは今でもそれをしています。これ10月に、これもね、うちのユースでやろうかと思うんですけども、上にテント張ってね、希望者は、その前にね、屋上テントの会とかでも、おじさんたちが上で、バーベキューやるって会もありますけども、カリオの祭りもね、そういうパーティーをするんです。で、三つあるうちの真ん中の今日のところはこれなんですね。これ三つ、また一つ一つ喋るとまた時間がどんどんあれしてしまうので、七種の祭り。で、さっきのところにこう、戻りますけども、私ね、すぐね、私こう、これおかしいだろうと思うんですよ、いつも。ね。こう、おかしいと思うね、パンダネ入れちゃったらまずいじゃない。だって、杉越の祭りの時はわざわざパンダネ入れないで、まずい、こう、硬いパンを食べるわけじゃないですか。ね、パンダネというのは罪を表します。罪が入らないために家からパンダネ覗いて、パンダネの入ってないパンを焼いて、それでお祭りするのに、わざわざパンダネ入ってるパンを、ここの日は使うと。で、もう一つ、ニコって何？2個って、聖書の中で皆さん2個って、2つって何か2っていう数字、なんか聖書の中でこれってあります？2匹の何？ 2 匹の魚。 あー、あんた、あれ2位か。そうだね。他には。これ、3とかだったらわかりますよね。3だったら、お、父子精霊。ね、3。だって7だったら、ね、完全数。1週間の。ね、7。例えば12だったら12部族のイスラエル。2ってあんまりないんですよ。なんで2個なの ?1 個でいいじゃん。もしくは7個持ってこいよって思うじゃないですか。私はすぐそういうことを考えるんですけども、疑問があるんですけども、この疑問っていうのはすごく大事なことになるんですね。なんでわざわざパンダナナルパンをここで使うかと言いますと、エペソの2章8節から、そのね、答えというか、書いてあります。パンダネというのは罪です。で、罪をいくら取ろうとしても私たち罪はなくならないんです。私たちの中。パンダネいくらね、罪を一時に取ろうとしても結局実際私たちの中から罪というのはなくならない。で、どうしたかと言いますと、じゃあよしと。罪、お前らあったままでいい。私が代わりに十字架にかかって罪の償いをしますって言ってイエス様は十字架にかかりました。パンダネを持ったままキリストによって救われる、それが、私たちのこの新約の時代の、神様の明らかになった計画です。エペソの2章8節から、あなた方は恵みの上に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちはパンダネがあるんですけど、あっても神様によってイエス様によって受け入れられる。それがこのパンダネが入ったままのパンを使う。この、中に隠されています。で、もう一つ。二つのもの。エペソの2章14節見ていくと、キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは、二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためでありと書かれているんですけども、この二つのものって何でしょうと。例えば、隔ての壁、何でしょうと。一つ、神様との隔ての壁は、イエス様が十字架にかかった時に亡くなりました。今更その聖霊が下った時に、その隔ての壁を取り去る必要はありません。もうないんですから。でも、まだ壁があったんですね。その二つのものを一つになって新しい一人の人を作り上げる。これは何を意味するかと言いますと、ユダヤ人と異邦人を意味するんですね。神様との壁はなくなりましたけども、異邦人、ユダヤ人と異邦人の間の壁というのはまだあったんです。で、その二つのものをイエス様は一つのものに作り変えて、そして終わりの世にはイスラエルとユダヤ人と私たち異邦人、この教会とが両方が一つになって神の国を作る。そう聖書には書かれています。そのことが、実はこの七種の祭りの中には予言されて、その中に隠されてるんですね。で、その時に聖霊が下ったことが大事なんです。じゃあ、聖霊が下って旧約聖書からわかること、他にどんなことがあるか。ユダヤ人の人たちは今でもこの七種の祭りの時にある書を読むそうです。聖書の中の。それは何かと言いますと、ルツキなんですね。なんでルツキって思うじゃないですか。ルツキって、ルツとね、ボアズが、異邦人のルツがユダヤ人のボアズと結婚して、で、その子孫にダビデが生まれて、そしてその子孫にメシアであるイエスが生まれると。なんで、七種の祭りの時に、七種の祭りってのはもう一つの側面としては収穫祭なんですけども、なんでその時にそんなことを読むのか。もしかしたらユダヤ人の人たちはよくわからないまま読んでるのかもしれない。私たちもよくわからないで、その話をね、ユダヤ人のことを学ばなければわからないまま終わったかもしれない。でもこれが二つ、全部ね、一つになって旧約聖書からわかることは、ユダヤ人と異邦人二つのパンが一つになって、一つの、神様の計画が、そしてメシアにつながっている神様の計画が、そこに隠されているということがわかるんですね。ユダヤ人が七種の祭りに読むのはルツキです。ルツキには二つのパン、ユダヤ人と異邦人という、その二つのパンが掲示されています。そしてダビデ、メシアにつながっていく神の計画が、そこに隠されています。 その日に聖霊が下ったんです。じゃあもう一つ、異言、外国の言葉って言いました。異言の意味、異言がその日に下った意味というのを話をしたいと思うんですけども、先ほど異言が外国の言葉だという話をしました。じゃあ、皆さん、旧約聖書に、このペンテコステの異言の出来事と全く真逆の出来事があるのをご存知ですか？旧約聖書の中にあるペンテコステと全く逆の出来事。何かというと、バベルの塔ですよ。ペンテコステは、ね、聖霊が下って、今まで聞いたことのない人たちが自分の国の言葉で福音を聞いたと。そのことが起こりました。で、バベルの塔はそれまで一つの言葉で話していた人たちが神様によって今度言葉がバラバラになってしまった。混乱させられた。で、言葉が通じなくなった話です。創世記11章にあります。ですけども、ペンテコステはその逆に言葉が通じなかったはずなのに不思議な力でみんなが同じ福音を自分たちの言葉で聞いたというその現象です。つまりユダヤ人と異邦人の壁が崩れた瞬間です。そうですね。それがなぜこの日に起こったのか、ただすごく大事なんですね。ペンテコステのこの重要なメッセージというのは、二つのものが一つになる。敵対していた二つのものが一つになる。異邦人に、その国の言葉で福音が語られる。そして力強く明かしする。つまり、ペンテコステの重要なメッセージは、伝道であり、宣教なんです。使徒の働きというタイトルですけども、使徒行伝というふうに、ちょっと古いね、言い方ですけども、言う人がいます。人たちが言って伝えた記録です。つまり伝道です。宣教です。でもその原動力であり、導きとなったのは、聖霊の力なんですね。人の働きを見ていくと、この聖霊が至るところに出てきます。そして聖霊によって励まされ、聖霊によって道を示され、導かれ、出ていくんです。で、何のためにそれをするかというと、今度は、最後、エペソ続きますけども、神の宮、神の御国を立て上げるために、福音を伝えるんですね。エペソ 2-20 から、あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、聖霊によって神の御住まいとなるのです。神の家を建てるために福音を伝えていくと。これが私たちの使命です。ペンテコステの時から聖霊が私たちに下りました。私たちの中に聖霊が住むようになりました。そしてこの使徒の働きというのは、今これからね、通読が続きますけども、まだ終わってない働きなんですね。使徒の働きはまだ続いてるんですよ。私たちもその中に入ってるんです。そしてそれは神の御国を建て上げるということになりますと。じゃあ、3番目のところいきますね。こうコンピューターのね、調子がね、悪くてね、いっぱいいつもこう画像をね、候補のやつを入れといて、後でこう入れるんだけども、途中でね、おかしくなってたんで、あんまり良くない、ちょっとね、不本意な画像が残ってない。これ一応、御霊の実を熱心に求めるみたいな感じでね、入れようと思ったんですけども、聖霊とは何か、私たちも与えられている聖霊というのは何かと。これ、父子聖霊ってありますよね。父なる神。なんとなくわかりますよね。神様。ね。で、イエス・キリスト。で、実在しましたから、イエス様。聖書に書いてあるし。でも、聖霊ってなんかちょっとピンとこないところが。あれ、私って聖霊って本当に与えられてるんだろうかと。聖霊って何なんだろうと。聖霊の力って何なの？聖霊の満たしって何だろうかと。あるかもしれませんけども、聖書には何て書いてあるのか。まず一つ目は、聖霊というのは伝道のために与えられる情熱の炎です。人の働き一章八節。ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろうと。 聖霊というのはさっきもね、言いましたし、人の働きであるように、なんかこう、なんだろう、奇跡を起こしたり、マジック、トリックなわけじゃないんですよ。聖霊は、伝道のために使われなければ意味がないんですね。意味がないって言っておかしいわけで、でも意味がないんですよ。そのためのツールなんです。そのための人格なんです。そのための、情熱の炎なんですね。そのための力なんです。それが人の働きの一章で、二章で起こりました。弟子たちの上に、それまで弟子たちは、イエス様が、十字架につけられて、で、さらにイエス様がその後蘇った。そこで力をもらえばいいじゃないですか。でも、蘇ったにもかかわらず、でもやっぱり力がなくて、自分たちの力では何もできなくて、みんなで集まって、部屋の中で祈ってたと。そこに聖霊が当たられた時に、初めて外に出て行って福音を伝えるその力が与えられたんですね。ダイナマイトの力、デュナミスだというふうに言われます、この力というのは。情熱の炎だと言います。私たち全員にイエス・キリストを信じている、その瞬間に私たちの中にこの聖霊の炎が与えられます。聖霊が与えられています。私にも、皆さんにもあります。でもところがこれがですね、時々なんかこう、とろびというかね、なんかこう、あれ、大丈夫、消えちゃったんじゃねえのっていう時がね、誰でもあると思います。ですけども、それは消えることがない炎が与えられてるんです。で、今日ペンテコステだからね、特別にね、油注ぎがあると思いますけども、それ以外の時も聖書を読み、祈り、そして、兄弟姉妹と交わりするときに、神様からその炎がね、与えられて燃え上がる時があります。例えば私はそのね、子供の、今 J キッズで子供たちが、ユースの子たちが今代わりにやってますけども、もう何年も前に子供の働きに召されたと。自分はこれだ。で、情熱の炎、ね、精霊の満たしが与えられました。で、やってることっていうのはその、あれなんですよ、なんていうの、今日はですね、そうだ。今日はやんないんですけども、この聖霊の、バプテスマのじゃないや、ペンテコステの時期になると、J キッズではある人が来るんですね。仮面ライダーが来るんですよ。仮面ライダーアガペというのが来て、聖霊の力で戦うんです。聖霊の力で満たされて、敵を、怪人をやっつけるっていう仮面ライダーが昔からいて、しばらくね、こう何年かいなかったんですけども、二代目が、めでたくね、二代目就任した方がおられまして、で、一代目はちょっとね、もう50近いので、もうアクションはちょっとやめた方がいいだろうっていうこともありまして、他のあと解読の仕事とか忙しくなったんで、二代目が来てやるんですけども、私そんなことをね、昔からやってたんですけども、これ精霊の力なければできませんよ。で、大体、なんでこう、50近くになってね、もうめんどくさいから私、いや、まだ40代とか言わなくなりました、最近。もう無理や、50代と。ね、来年50年ですよね。海賊だ、仮面ライダーだってね。夜中見たらバカみたいな話ですけども。でも、子供たちがそこで本当に神様のことを知り、福音が伝えられ、そして子供たちの人生が変わるんであれば、どんなことでもできると。今その同じ思いを持って、このユースの子たちが、こう暑いのに着ぐるみを着てね。で、子供たちにこう、まあ、人気も出るんですけども、馬鹿にする奴は馬鹿にするわけですよ。でも、それができるのは、この情熱の炎があるからですよ。もちろん消えそうになる時ありますよ。もう、心が折れそうになることもあるかもしれない。でも、それでも、それが続けられる。そして、神様が力を与えてくれるというのは、この聖霊の力が与えられているんです。伝道のために与えられる力はすべて情熱、この情熱は、聖霊の力です。ね、皆さん、別々の場所で、ね、ゴスペルだそうです。朝の礼拝ではね、ポールがいたから、宣教師の話しましたけども、アズさんには、震災支援の後ね、私が2年間向こうで、瓦礫撤去とかした後に、もうやることなくなった後、じゃあどうやってやろうかって時に、アズさん、ゴスペルを届けて、ね、被災地に、これからゴスペルだと言ってくれと。まさか私こんなに続くと思いませんでした。毎月言ってるんですよ、毎月。別にそれ、こう、お金もらえるわけではなく。でも、それは、精霊の炎をいただいて、で、情熱、ね、伝道のために、 与えられる情熱、それが精霊の力でやってるんです。皆さんそれぞれね、あると思います。その時に、これは自分の力じゃないなと思ったら、そこに精霊がいるっていうふうに確信してください。で、二つ目。清めのために与えられる精錬の炎です。ガラテヤの5章22。しかし、御霊の実は愛、喜び、平安、平和、寛容、自在、善意、忠実、柔和、自制であってこれらを否定する律法はありませんと。精霊によって私たちは清められます。こう、洗練される、精錬される、炎によって清められると。御霊の実、それによって愛という実が結ばれます。喜びという実が結ばれます。平和という実が結ばれます。寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制が、実となります。これもね、特に愛なんて、自分の力ではできない。無償の愛、キリストの愛、それは聖霊によって与えられる愛です。このね、こういう、なんか、絵がありましたけども。ちょっとこの、ブドウでハート作るとちょっと微妙だなってのはちょっと、ね、普通のブドウでよかったかなって気もするね。でもこれが聖霊が与える私たちのこの人格です。もう一つ、先週高橋さんのメッセージでもありましたけども、第一コリント12の3、聖霊によらなければ誰もイエスが主であるということができない、でも言い切っちゃってます。私たちが神様を信じるとき、イエスは主であるっていうときに、そこにもう聖霊の力が働いてるっていうふうに聖書で書かれてますね。信仰の力です。証の力です。私が信じる、キリストが主であると信じるとき、そしてそれを人前で証するとき、そこに聖霊の力が働いてます。いろんな奇跡があると思いますけど、一番の奇跡は、私がキリストを信じたという奇跡です。じゃないですか。ね。皆さんの中にもしかしたらね、いかにもキリストを信じそうな人いるかもしれない。ね。もうすごい、もう、ずっと昔から何かこう、クリスチャンですかって聞かれるような、そういうこう、なんとなくね、立派な人がいるかもしれない。私、違いますよ。私は日曜日は毎週ね、土日はもう、365日、毎週山に行ってた人ですから、その男が、なんで毎週日曜日教会行ってんの、大丈夫かっていう、そういう周りの反応ですよ。ですけども、一番驚いてるのは自分自身です。でも、なぜそれができるかと言いますと、私は聖霊によってイエスが主であると、イエスが神であり、私の主であるってことを信じてるからですね。それができるのも聖霊がそれをさせてくださる。そしてそれを証しする力をくださる。ですね。聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということはできないとあります。じゃあ先進みますけども、教会とは何か、その聖霊が働くところ、それが教会です。ペンテコステの時に初めて教会というものができたというふうに言われています。そしてその教会はどんなことをすることかと言います、ところかと言いますと、まず聖霊の力が働くところです。そして、イエス・キリストのことを、イエス・キリストの十字架を中心に、十字架を伝えるところです。そしてもう一つは、皆が一緒に集まって活動するところなんですね。使徒の働きの2章42からお読みします。そして一度はひたすら、人たちの教えを守り、信徒の交わりをなし、共にパンを裂き、祈りをしていた。みんなのものに恐れの念が生じ、多くの奇跡と知る人が、人たちによって次々と行われたとあります。教会が行う4つのことがあります。まず最初、人たちの教えを守るということ。つまり、御言葉を学ぶということです。聖書を学ぶということです。人たちは、旧約聖書から学びました。そして、イエスの言葉から学びました。私たちはその両方を、この聖書として、聖書66巻持っています。それを学んでいくときに、私たちは、今日もそうですけども、新約、旧約、両方を学んでいくときに、一つで分からなかったことが分かるようになります。二つ目、信徒の交わりをすると。交わり。これ、ギリシャ語では、コイノニアと言います。ちょっと前まで、セルグループのことをね、私たち、コイノニアと呼んでました。これはただ、一緒になってなんかね、楽しいことするだけじゃないんですよ。 一つの共同体として、そして、一人が苦しめばみんなも苦しみ、一人が喜べばみんなも喜び、そしてそのために祈る、そういう共同体が、このコイノニアであって、教会とはその交わりの場であるということ。三つ目。今日また後でやりますけど、三つ目はパンを裂くと。これ聖餐式とも死の晩餐とも呼ばれるところですけども、イエス様の十字架、イエス様の十字架の死、私たちのために十字架についてくださったイエス様を覚えて、記念としてパンとブドウジュースをいただくと。なんかこの、儀式的な感じがね、残るんですけども、これイエス様が自身がこう言ったんですね。皆この杯から飲みなさい。これは私の血の契約ですと言いました。多くの人の罪を許すために流される私の血ですと。契約って言いました。契約するときには私たちはサインをしなきゃいけない。判子をさなきゃいけない。だから、なんとなく、あ、イエス様は私のために十字架についてくださったんだね、ではなくて、この、聖餐式でこのパンとブドウ酒を一緒に飲むとき、これは契約なんですね。契約を更新するんですよ。私はその契約の中にいますということを自分からこう意思表示する。だからこそ、この教会の四つのうちの一つに入っているわけですね。四つ目、それは祈りです。祈りが私たちの原動力になります。私たちの生活の私たちの、原動力になるだけでなく、教会の力にもなります。教会の原動力にもなります。私たちは自分のためにも祈りますし、教会のため、教会の指導者のため、リーダーのため、自分のセルグループのメンバーのため、またお互いのために祈り合って、また癒しのために祈って、それがこの教会という場所の聖霊が働く、その教会の使命です。すると何が起こるかと言いますと、43節。みんなのものに恐れの念が生じ、多くの奇跡と知る人が人たちによって次々に行われたと書いてます。これ逆じゃないんですよ。なんか奇跡がバンバン起きるとみんなが集まってくるんじゃなくて、私たちが教えを守り、交わりをし、共にパンを裂き、祈ってる時に奇跡が起こるんです。で、それによって人々が救われていく。それがこの聖書に書かれています。信者たちは皆一緒にいて一切のものを共有し、資産や持ち物を売っては必要に応じてみんなのものに分け与えた。そして日々心を一つにして絶えず宮門でなし、家ではパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての人に好意を持たれている。そして主は救われるものを日々仲間に加えてくださったのであるとあります。今、一対一やセルやね、それ以外でもいろんなことを家族のように、教会が家族のように、日曜日以外も集まってます。もちろん忙しくてね、週1日しか来れない人もいるかもしれない。ですけども、私たちが、この家族として、共に時間を過ごし、共に心を一つにして祈るっていうこと、食事をするということ、そこが、この教会というもので、そこで、この、聖霊の力が働くということです。イエス様はこんな風に言いました。ヨハネの13章34から35に、あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのですと言ったんですけども、これの前にですね、イエスはね、これが戒めですっていうふうに言ったんですね。つまり命令です、決まりですと。愛し合う命令ってなんか おかしな話ですけどね。でも命令されないと私たちね、愛せなくなるんですよ。いや、愛するぐらいできると思うかもしれませんけども、いや、この人は愛するけどこの人は愛せないってありますよね。この人は愛せるけども、この人だって、この人は私のことこんなひどいことしたし愛してるわけないじゃないかと。でもキリストの命令です、戒めです、愛しなさいと。例えば、いや今は無理と、今この状態で人を愛するなんて絶対無理、今のこの感情、本当に自分のことが本当に精一杯で、こんなに辛くて悲しい時に人を愛するなんて無理って言っても、イエス様は愛しなさいと。命令なんですね。それによって、あなた方が私の弟子であることを全ての人がそれを見て認めると言いました。今、九州で、熊本で、ね、震災があって、そこでもクリスチャン活躍してますけども、また、この前はね、東北の震災がありました。人を愛する余裕なんかないような時に、 愛し、人のために走り回り、愛を示す。それがクリスチャンであり、それが教会なんですね。それがイエス様の弟子なんですね。イエスはそれを教会に、私たち一人一人、そして教会に、命令しました。もちろん私たちにはできません。私たちの力でできません。だから聖霊が一人一人に与えられているんです。私にはできなくても、このイエス様から与えられた聖霊によって、神様の霊によってそれができるということを私たちは知っています。最初のところにね、行きました。御言葉の土台の上に聖霊によって神の国を建てる。私たちはいつもここに戻らなきゃなんないですね。御言葉、聖書の土台の上に。でも聖書だけ読んでてもしょうがないです。聖霊によって、聖霊の力がなければ私たちはただの頭でっかちになってしまう。聖霊によって出て行って福音を伝え、そして私たちが召されているのは、この地上に神の国を建てることです。神の支配の中に、神様の愛という、支配の中に、この国が入ること。それが周りから見えるように。その場所の中心になるのが、私たちがいるこの教会なんですね。だからあなた方がこう祈りなさい。天にいます我らの父よ、皆が崇められますように。御国が来ますように。御心が天に行われる通り、地にも行われますように。お祈りします。ハレルヤ、天の父なる神様、感謝します。今日はこのペンテコステで力強く聖霊が人たちの上に下り、そして今私たちの上にあなたの霊が注がれていることを感謝します。あなたの聖霊によって私たちが力を得て、その力が本当に燃える炎のように、伝道する力、出ていく力、そして続ける力を与えてくださることを感謝します。神様、その聖霊の炎が私の心を清め、許す力、励ます力、愛する力に変えてくださることを感謝します。神様、どうか今私たちはあなたの聖霊を求めます。聖霊の満たしを求めます。私の中にある、この炎がもっともっと激しく燃えるように、そしてあなたの御国を広げていくことができるように、御言葉を伝えていくことができるように、あなたの福音を、あなたの愛を伝えることができるように、どうか助けてください。神様、どうか私たちの中にあるこの聖霊をあなたの炎で満たしてください。御国がこの地上に、来ますように、この地上に本当に地上が愛で満ち溢れますように、どうか助けてください。神様、私たちはあなたに祈り求めます。この教会が一つになって、あなたに祈り求めます。神様、来てください。この地上にあなたの王国を築いてください。私たちの目に見える世界は本当に、敵意や悲しみや問題に満ちてますけども、神様、私たちは信仰の目であなたがそれを全て取り壊し、愛の世界に変えてくださることを信じて感謝します。神様、どうか今聖霊で満たしてください。一人一人が出て行って、それぞれの場所であなたの御国を建てることができるように助けてください。感謝します。信じます。今世界中で本当にあなたの霊が注がれ、そして大きな、聖霊による働きがもうすでに始まっていることを信じて感謝します。感謝します。今心を合わせてイエス様によって お名前によってお祈りいたします。アメン、アメン。